寺子屋たっちゃん。
4月になりました。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。
もう何回目の春でしょうか。
19の春かな。
たっちゃんを聞いてくださっている方にとってもいい春が来ていると思いますが、大勢聞いてくれるようになりました。たくさんのメッセージもいつもありがとうございます。紹介します。七軒町戸賀のおかみです。たっちゃん、ヒレ酒の継ぎ足し方を教えていただきました。そんなことも教えてるんですね。
そう。そう、もうすべて
ようやく拝聴させていただきました。靖国神社のことも知ってるようで知らなかったなと、たった数分ですごく常識ある大人になれた気がしました。寺子屋たっちゃん一度で大ファンになりました。おかみとして表に立つようになりましたし、いつまでもわからないで済まされないように、先生のラジオで楽しく勉強させていただこうと、すがすがしい気持ちです。すごい、
ありがとうございます。ありがとうね。
続いて、先生のお話大変わかりやすく良かったと思います。本物の神主さんが喋っているようでした、とニュー川上神社上社の宮司望月康丸先生からいただいております。
ありがとう。遠くから、ね、パソコンって便利だね。あっちこっち世界で聞けるもんね。
静学卒業の神主が私を含め3名おりますということです。そしてもう一つ、愛情という言葉、愛ではなく愛情。振り返ると私はたくさんの愛情をいただいてきました。そのおかげで一人の教師として、あ、先生ですね、教え子たちに愛情を注げたと思います。先生のお話を聞いて、愛情の持つ意味を改めて考えさせられました。大切なことを見失いかけていた時に、愛情という言葉をいただきました。ありがとうございます、というふうにいただきました。
ありがとう。ね、この間の放送聞いてくれたと思うんだよね。日本人は愛というんじゃなくて、情をそこに含めた方が日本人らしいよ。やっぱり情でね、人は動くっていうことだと思うんで、本当に皆さんありがとうございます。まあ、こうやって、ご意見あるいは感想等をいただくと励みにもなるしね、やっぱり頑張んなきゃなと思いますよ。3年目ですね。
はい、
寺子屋たっちゃん3年目ありがとうございました。
ありがとうございます。
で、それこそ先々月、2月に放送したね、松坂屋小川さんご夫妻、めでたく2月いっぱいで退社、自然農法による自給自足の生活のための準備に入りましたと。そんなことで、その小川さんにたまたまお会いしたら、小川さん自体にも励ましのお電話いただいたと。要は放送を聞いたと。で、すごいねと、頑張ってよっていう励ましの電話をいただいて、先生ありがとうございましたっていうようなお話をいただきました。まあ、こうやって見るとね、なかなか狭い範囲のこの FM ハイという放送範囲なんだけども、まあ、聞いてくださってる方、あるいはパソコン等でコンピューターので聞いてくださってる方、とても増えてきているということで嬉しいですね。一生懸命やりましょうと。で、僕もそのこの4月からのこの放送どうしようか、マンネリっていう言葉もあるわけで、同じような話を繰り返して繰り返し、大切なことだからそれでもいいんだろうけど、今年この4月からはね、応援団でスポンサーになってくださってる方の人となり等を紹介しながら、少しゲストでね、わずか何分かのお話なんだけど、登場していただけたら、また違う範囲で面白みが出るかなと。いろんな人がいるわけだから、お願いしようかなと思ってる。で、まあ、100人100用でいろんな人たちが結びつく。そんな中で、今さっき話した情があって、その人と結びついて、その人となりにその安心感を持っていける、その人として安心感を持ってるってとても大切なことで、ぜひ何名かね、あるいはその1年のうちに1月に1人か2人になると思うんだけど、1回2回、1月に1回か2回、まあ、収録の問題もあるからね、時間が割いていただけるどうか別なんだけど、まあ、そんなことでお願いしてみようかなと思ってます。で、この間3月は実は9日にね、それこそこの放送楽しみにしてくださっていた方が亡くなりました。静岡企画の、静岡企画って、まあ、芸能企画、野村専務さんね、77歳でお亡くなって、で、静岡商業の卒業生、57回って言ったかな、57期で77歳。 肺がスポンジ状態になる特殊な病気なんだって。でまあそれはあの原因不明で確固たる治療法がないのでお国の指定のね難病なんだって。でまあでも非常にそのいい方でね、最初日本生命勤めておられて、販売営業部長なされて、でこの間そのお葬式には日本生命本社の専務まで おやりになったっていう方が弔問に来てくださってましたね。もうその方は当然野村さんに年上なんだからね。でその多数の方が葬儀に参加している中でその方の弔辞も弔辞を読まれたんだけど、まあいい弔辞だった。それからもう一つやっぱり静岡機関の社長さん、現在の社長さん、お若いんだけどその方やっぱり情があふれる野村さんに対する思い、つまり野村さん日本生命を定年退職なされて移られたね、静岡機関。だからそういう中で社長さんの野村さんに対する思いが通説に現れた弔辞で、非常にいい弔辞でしたね。で最後のその弔辞3人目で清少静岡商業の同期生、ね、の方の、まあ、お話がありました。まあお話でも弔辞だから本来は弔辞として書いてきてそれを読むと、まあ時間の関係もあるだろうが普通皆さんそうなさるんだろうけど、やっぱり思いがあったんだろう、とても書けないっつって話をさせてくれっていうわけで、まあかなりの長い時間お話になりましたけど、でもまあそういう中で歌ありご栄華あり思い出話ありと、まあ、珍しい語りでしたね。弔辞というよりも語り、まあそれはね思いがそこにあふれ出てたんだろうと思うんですよ。まあ最近葬儀ってやつは時間が限られてる中でやるもんだから、なかなかその葬儀自体がこう短くなっちゃうみたいなとこもあってね、そんな中でその弔辞がそのいい、長いなとは思いつつも思いがよくわかるお話でした。まあそんなことがあって、それは要は野村さんのお人柄だろうと思うんですよね。57期生っていうのはかなりお見えになってましたよ、77歳が。数が以前に僕が参列した葬儀でね、この葬儀に人が集まるかどうか、つまり多数の人が集まるかっていうのは、その方がやっぱり生きていた時に生前何をしたかっていうことだねと、そのどう生きたかということがその葬儀に現れるっていうことをおっしゃった方がいるのね。まあその時はあそうなのかもしれないと思ったんだけど、いや待てよと、俺はどうも長いすんぞと、で俺は人をね送るけども送ると俺を送ってくる人はいねえぞと、でそんな時にいやあの人には友達がいないのに100歳になって友達いるわけねえやなと、となるとどう生きたかっつうのあんまり関係ねえななんて思い出してさ、なんかそうだなって、まあ両極端だなって、富士山登るのに静岡県側から登るのとね山梨県側から登るのじゃ頂上一周でも見えるものは違う、苦しさ違う、感覚は違うだろう。だからやっぱり葬儀っていうのはその人が集まるからいいやっていうんじゃないよね。現役っていうのは現役で亡くなったっていうことに関してはすごい人が集まるもんね。それでもじゃあその現役でお亡くなりになった方、特に社長さん関係で、あるいは専務さん関係、役職がついてて会社で亡くなったっていうことになるとね、やっぱりかなり人は来るよね。それは特に40代50代なんては。だからそれが果たしてその人を慕ってくるのかな。だから野村さんの葬儀はその野村さんを慕ってる人っていうのはよく伝わるのでね、それはいい葬儀だったなと思ってるんですよ。でもまあ私はこの3月に感謝するということをね、それこそ、主体としてメインテーマでお話しさせていただいたんだけど、やっぱりたった一度の人生悔いなく生きたいもんだと思いますよ。でそれには日々感謝して心の安寧を保って、安定じゃないよね、安寧を保っていたいと、まあ今年も一生懸命放送するのでよろしく、
よろしくお願いします、うん、いいスタートを切りましょう。必ず終わりが来るけれど必ず始まりがまた来ます、うん、今日は新たな始まりの日、
はい、よろしくお願いします。